では、教会の基礎と対して宍戸俊介さんから御言葉をいただきます。
来てください。
ただいま使徒言行録の9章23節から31節までをご一緒にお聞きしました。最後の31節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。こうして教会はユダヤガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。最初の頃の教会が信じる兄弟姉妹の数を増やしていったという痛快なことがここには述べられています。人数が増えただけではなくて、基礎が固まって発展したのだというふうにも言われています。どなたもよくご存知のことですけれども、ビルディングや高層マンションのように大規模な建物を建てるときには、まずそれを支えることのできる、丈夫で粘り強い土式した土台を築くことから工事が始まります。あるいは何事であれ基本が大切だというようなことも教えられたりします。まず基礎になる土台がなければ、その上には何も建てたり築いたりすることできないのですけれど、しかしそういう点からしますと、この31節の言葉というのは少し不思議な思いにさせられる言葉なんです。すでに誕生していたエルサレム教会で基礎が固まり発展していった、そういうふうにここに言われているからです。教会の基礎、教会を建てていく際の基礎というのは一体何なんでしょうか。私たちが聖書をよく読んで考え、信仰をしっかり保つということが教会を栄えさせる基礎になるんでしょうか。そうではないだろうと思います。確かに私たち一人一人にとって、自分が神様やイエス様のことを忘れずにいたり、神様やイエスも近しく、また自分の深いところまでイエス様に支えられている、そういうふうに感じる信仰の理解や深さが大事だと思う方がいらっしゃることは理解ができます。しかしです、誤解を恐れずに申し上げますが、教会を確かにするもの、それは私たち人間のイエス様に対する理解の深さや信仰の強さ、大きさというものではありません。私たちの信仰というのは、自分自身の理解だとか思いだとか情熱を土台にしているのではないからです。そうではなくて、実は私たち一人一人の信仰の土台というのはどこにあるか、自分の思いの強さ、自分の情熱ではないんです。そうではなくて、主イエス・キリストという方が私たちのために、いや、この私のために十字架にかかり、よみがえられ、そしていずれかの日にもう一度この私を訪れてくださる、そういう神様の御業に由来する希望こそが私たちの信仰を形作ります。ですから、信仰の土台というのは私たちの心の事柄、思いの強さというのではなくて、神様がこの世界の上になさっている御業なんです。その土台というのは、 私たちの信仰理解が進んだら大きくなるとか強くなるとか固まるというようなものではありません。私たちが神様に対して熱心になったら土台がしっかりするというのでもありません。土台はもう最初からあるんです。土台はあくまでも土台であって、私たちの信仰理解はその土台の上に建てられているものなんです。使徒パウロはコリント教会に送った手紙の中で教会の土台という話をしています。もともとコリントの教会でパウロが伝道して建てた教会ですけれども、パウロは自分がこのコリントの町で伝道したときに、熟練した建築士のように注意深く土台を置いたのだというふうに語っています。そしてその土台っていうのは人間の情熱や思い込みや熱心さというのではなくて、主イエスキリストその方だと、人間に期待するんじゃなくてイエス様に信頼しイエス様により頼むことが教会の土台なのだというふうにパウロは教えているんです。コリントの信徒への手紙第1の3章10節と11節をお聞きいたします。私の聖書だと302ページです。新共同訳聖書の302ページ、コリントの信徒への手紙第1、3章の10節11節、下の段の2行目ぐらいですが、302ページの下の段の2行目からお読みいたします。私は神からいただいた恵みによって熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただおのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに据えられている土台を無視して誰も他の土台を据えることはできません。土台はすでに据えられている、それはイエス様だ、そういうふうにパウロは言います。一番最初に据えられた土台以外のものは決して土台になり得ないんです。それならば今日の箇所で教会の基礎が固まって発展したというのは大変不思議な言い方をしているということになります。あまりにこれ不思議な言い方だと思ったものですから、この箇所を原文で引いてみました。すると驚いたことなんですけれども、私たちが持っている聖書で基礎が固まって発展しって書いてあるこの言葉はもともとの聖書には全くないんです。もともとの聖書、ギリシャ語で書かれている新約聖書の原文にはこう書いてあります。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰めを受け、信者の数が増えていった。基礎が固まって発展しというのは、全くこの新共同訳聖書が付け加えている、もともとの聖書にない言葉です。なんでこんなことになったんだろうかと、ちょっと不思議に思って、その理由を考えてみたんですが、おそらく、新共同訳聖書の前に教会の中で使われていた口語訳聖書の影響があったのだろうというふうに思います。このところを口語訳聖書はこんなふうに訳しています。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリア全地方にわたって平安を保ち、基礎が固まり、主を恐れ聖霊に励まされて歩み、次第に信者の数を増していった。口語訳でも新共同訳でも同じように基礎が固まりっていう言葉が出てくるんです。でもこの基礎が固まったというのは実はもともとの聖書のこのところにはない言葉ですから、だからどうしてもここで教会の基礎が固まったのだと考えるとするならば、それは主イエスキリストの御業という土台の上に乗ってそのキリストから与えられた平和のうちに教会が築き上げられていったっていう、 そういうふうにここに書いてあるって読むのがいいのだろうと思います。あるいは主を恐れというのは、主が再びおいでになるときに、今の私たちがどういう生活をしているか、私が何を行っているか、どんなふうに生きているかということが全て明るみに出されて審判を受ける、そういう時が来ることを恐れながら、しかしその一方でそういう裁きの時には、聖霊が私たちの弁護者としてイエス様の十字架と復活を明かしてくださるという慰めによって励まされて、教会が大きくなっていったというふうに受け取るのがいいだろうと思うんです。私たちの信仰っていうのは、主イエスキリストっていうすでに据えられた土台を抜きにしては決して成り立たないからです。ここでこの31節だけ読みますと、イエス様の土台、十字架と復活という土台ではなくて、なんか、人間が神様、イエス様を恐れることとか、聖霊の慰めを受けることとか、平和であることが、土台であるかのように、基礎であるかのように、思ってしまうかもしれませんが、そうではないということを、覚えたいと思うんです。私たちの信仰っていうのは決して一様ではないだろうと思います。洗礼を受けた時から今日まで全く同じように淡々とずっと神様を信じ続けていますなんていう方はおそらくいらっしゃらないと思うんですね。私たちの信仰、あるいは私たちの自分の神様やイエス様に対する思いというのは、絶えず動揺して疑ったり弱ったり不安になったり崩れたり、あるいは有頂天になったり強くなったりする時があると思いますけれども、しかし私たちが信仰をいろんなふうに動かしながら、弱ったり強くなったりしながら生きていくというのは、実はそれ自体が土台なんじゃなくって、イエス様の土台の上に起こっていることなんです。イエス様という土台が私たちの信仰生活をすべて支えるものとして私たちの根底にある。そしてその上で私たちは支えられて信仰生活を送っているわけですから、どんなに私たちが弱く脆くあやふやになろうとも、あるいは傷ついたり崩れ折れたり倒れ伏すようなことがあるとしても、しかしそれでも私たちは土台に支えられているんです。そして土台に支えられているからこそ、私たちは信仰的にです、あやふやになったり弱ってしまう時ありますけれども、もう一回その土台の上に自分の生活を築き上げていくことができるようにされているんです。教会が一番最初の頃から世の中に対して悔い改めよって呼びかけてきて今日まで来ていますが、その悔い改めっていうのは、自分の信仰のあり方が悪かったといって自分を反省すること、あるいは自分はダメだと言って自分を責めたり悪く言うことではなくて、実はこの土台の上にこそ自分を置いて生きていこうと決心することです。そこで私たちが一人一人気づいていく自分の信仰生活というのは、その人らしいところがあっていろいろな顔をしているだろうと思いますけれども、しかし私たちは自分らしい、ある意味では自分の弱さも表しながら生きていく、しかしそれでもこの私はイエス様という土台の上に生きているんだ、そういうものとして歩むんだという決心をすることが、私たちにとって悔い改めということになるんだろうと思います。で、今日やや前置きが長くなってしまいましたが、そのキリストという土台の上に建てられた教会が最初の頃どんなふうに持ち運ばれていったかということが今日の箇所に語られているわけです。このところではキリストの土台の上に建てられたエルサレムの教会にサウロという一人の人物が現れた。そしてまたそのエルサレムの町からサウロが兄弟姉妹に送り出されて別の土地に出かけていった。うんと簡単に言ってしまえば、今日のところはそういうふうなことが述べられています。で、ここに起こっている出来事を、ただその上辺のことだけ見るならば、一人の人が教会を訪れまた去っていった、そういうことが語られているわけです。で、ただです、その一人の人が訪れまた去っていくというそのことの間に、誠に麗しい信仰による交わりの時が与えられ、そして その交わりによって教会が力を与えられ、慰めを与えられ、勇気を与えられて強められていったということがここに語られているんです。サウロとエルサレムの間に与えられた、そういう麗しい時があったということを今日は伝えている、今日の箇所は伝えているんですけれども、実はこういう麗しいことというのはサウロだけに起こることではないだろうと思います。キリスト者すべてがある意味ではこんなところがあるんです。私たちもそうだろうと思います。この愛宕町教会という教会に私たちはみんな招かれて、ここで一緒に今生活をしていますけれども、しかしこの教会で歩んできた時間の長さであったり、あるいはこの教会のとの交わりの結びつきの濃淡ということでは、一人一人がみんな違うかもしれません。愛宕町教会は今年創立されて72年になりますけれども、その最初の頃から教会の中で生活していて、今や教会は自分の家、あるいは自分自身の人生のように近しいと思っている方もいらっしゃるかもしれません。あるいは比較的最近この教会にお見えになるようになって、礼拝には集っているけれども、まだ教会を身近に感じるためにはもう少し時間が必要だと思いながら努力してこの礼拝に通っておられる方もいらっしゃるかもしれません。もしかすると、今日はいらっしゃらないようですけど、今日初めて来ましたという方もいらっしゃるかもしれません。しかしです、たとえどんなに長い時間、あるいはどんなに深くこの教会と関わるとしても、私たちはみんな教会の歴史の中ではここにやってきて、そしてやがて去っていくものです。私たちは、終わりの時まで永久に生き続けるわけじゃないからです。まあ、去っていくなんて言われるとちょっと寂しいとお感じになる方いらっしゃるかもしれません。しかし私たちの人生は限りがある、そういう限りある時を生きていますけれども、その中で本当に主なる神様との親しい交わりを与えられて生きるんです。イエス様を通して神様がこの私を真剣に持ち運んでくださっているし、この私が生きることを喜んでくださっている、そのことは決して私たちから取り去られることはありません。地上の生涯の中でだけイエス様が私たちに伴ってくださる、あるいは私たちが元気で教会に来れている間だけイエス様が伴い、神様がご覧になっているのではなくて、私たちの生涯というのは実は神様がすべてご覧になってくださるし、あるいはこの地上の生活をすべて歩み終えて、この地上から取り去られて別の場所に移されていくときにも、この私たちは神様に覚えられている一人一人なんです。サウロがエルサレムの教会でここで本当に深い交わりをした、またとない貴重な経験をしたように、実は私たちも今この時この愛宕町教会に集うことで、この礼拝を通してみんなで礼拝を守っていく中で、本当に大事な神様との交わりを与えられ、そしてあなたは私のものなのだという神様の呼びかけを聞かされながら、ここで生きるようにされていることを覚えたいと思います。で、その教会の交わりというものについて、今日の箇所から聞きたいと思うんです。サウロが初めてエルサレム教会の扉を叩いたとき、教会の人たちは警戒をしたんだとここに言われています。26節です。サウロはエルサレムにつき弟子の仲間に加わろうとしたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れた。教会の人たちは最初サウロを恐れました。無理もないと思います。なぜならこのサウロは以前にはエルサレムで誠に手ごわい教会の迫害者だったからです。ステファノが石で撃ち殺された時にも、サウロは石を投げつける人たちの上着の番をしていた、前の方に書かれていました。で、それはサウロがステファノに石を投げる人たち、迫害をしている人たちの黒幕、あるいは司令塔のような役割を果たしていたということを表しています。あのステファノが迫害され、命を失い、そしてエルサレムの教会も大迫害を受けて、多くの兄弟姉妹が都を去らなければならなかった、あの時から実は今日のところで3年ほど経過しています。しかし 3年くらいではです、過去の忌まわしい記憶というのはなかなか風化しないんです。サウロ恐ろしい人だってみんなが、一旦認識してしまったらです、3年経ったからほとぼりが冷めたでしょうって言ったってなかなかサウロの顔を見たらみんな、安心なんかできなくなります。もしもしかしそのままサウロが教会から締め出されていたらどうなったか。おそらくサウロは生きることができなかったかもしれないと思います。サウロは何と言ってもこの時には、元の同胞であるユダヤ人たち、一緒に教会を迫害した人たちからは、教会を迫害する志を曲げた偏説官、裏切り者だと思われていました。そして裏切り者の報いとして見せしめに殺されてしまうということだって、あり得ただろうと思うんです。ところが本当に不思議なことですけど、神様はこのサウロがエルサレムで孤立しないように教会へと導く導き手を用意しておられたんです。先週私たちはサウロがダマスコの町に入っていってアナニアという導き手を与えられたのだという話を聞きましたけれども、このエルサレムでも神様はサウロのための導き手を用意しておられました。それがバルナバという人です。でバルナバはレビ族という血筋がはっきりしたユダヤ人で、ヘブライ語もよく話せましたので、エルサレムのユダヤ人たちからはバルナバはヘブル語を話すユダヤ人だと思われていたようです。ところがこれはこの使徒言行録の前の方を読むと出てきますが、実際にはバルナバはキプロス島の生まれで、ギリシャ語の社会の中で育ってきた人なんです。バルナバはヘブライ語は十分に話せましたけれども、しかしギリシャ語も話すことができました。でエルサレムの中で、ギリシャ語しか話せないユダヤ人たちというのも割合多くいたんです。そういう人たちはもともとは外国で生まれ育って、そして生涯の終わり近くなって、自分は死ぬ時には神殿の見えるところで亡くなりたいと思ってエルサレムに移住してきた人たちなのだとよく言われます。年を取ってからエルサレムに引っ越してきたので、もともとのギリシャ語の生活からヘブライ語の生活に入ってもなかなか言葉が不自由でうまく、言葉を使うことができなかったんです。でそういう人たちはこのエルサレムの町の中では新参者として扱われて、一般の住民というのはあまり裕福ではなかったと言われていますが、その中でもことに貧しい人たちが多くいました。でバルナバはもともと自分もギリシャ語を話すユダヤ人ですから、そういう人たちが、エルサレムの町の中で本当に苦労しながら生活していることに心を痛めていたんです。本当に貧しく困難な生活を過ごしている人たちにこそ、あなたの本当の拠り所はこれなんだと言って福音を伝えたかったんです。ところがなかなかそれを伝えることができませんでした。なぜか、そういう人たちにはギリシャ語で話しかける必要があったからです。ところがギリシャ語を話すユダヤ人キリスト者というのは、ステファノが殉教した時に教会を襲った大迫害でエルサレムの町からほとんど姿を消してしまっていたわけです。バルナバは自分の仲間だと思っているギリシャ語を話すユダヤ人たちに福音を語ることができる、そういう働き手が与えられないかなというふうに待っていました。そこにパウロがやってきたんです。サウロですね、サウロだったらヘブライ語を話すユダヤ人だけじゃなくてギリシャ語を話すユダヤ人にも上手に福音を語ってくれるのではないか。それに加えてこのサウロはです、教会を迫害する側にいた人ですから、何をやったら教会が危険になるのかということも熟知していたに違いないんです。ステファノはそう考えて、まず自分がサウロと会ってです、話をしたと思われますが、そんなふうにしてサウロの人物というのを確認した上で、途中からはほとんどバルナバの方がサウロの袖を引くようにして ペトロたち使徒のもとに案内をしてサウロのことを紹介しました。バルナバがそんなふうに非常に熱心にサウロのことを使徒たちに紹介をして引き合わせたものですから、サウロはエルサレムの教会で親しく使徒たちと交わりを持つようになって、そして教会にも出入りができるようになったのだというふうに語られています。27節28節ですね。しかしバルナバはサウロを連れて使徒たちのところへ案内し、サウロが旅の途中で主に出会い主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウロはエルサレムで使徒たちと自由に生きし、主の名によって恐れずに教えるようになった、そう言われています。バルナバがサウロを連れて行ったって書いてありますが、この連れて行ったっていう言葉は手を引いて行ったって実は書いてあるんです。バルナバが、サウロについてきてちょうだい、あなたを使徒たちに紹介するから、そういうふうに言ってサウロを案内したっていうことがここに記されています。でバルナバに紹介を受けた使徒たちはサウロがキリスト者になったということを本当に不思議に思いながら、それがどういうきっかけだったのかを尋ねました。サウロは返事をしたんです。自分が、信仰に入ったきっかけというのは復活の主に出会わされたことだ、道の旅の途中で主に出会って、そして主から語りかけられたことが、自分が信仰に入ったきっかけだった、そして自分はダマスコでそのイエス様の名によって精一杯に宣教してきたんだということを語りました。使徒たちはそのサウロの言葉を聞いたときに自分たちにもおそらく思い当たるところがあったんです。それは思えば使徒だって、あるいは他の弟子だってそうなんですけれども、みんな実は教会の弟子たち、教会に集まっている人たちというのは自分からイエス様に従おうとして弟子になった人たちではないんです。一番最初の頃はそういう人もいたかもしれません。しかし教会になっていった群れ、教会になっていった弟子たちの群れっていうのは、イエス様十字架にかかった時点ではみんな蜘蛛の子を散らすように散ってしまったんですから、そこには何も残ってなかったんです。どうしてじゃあ教会になっていったかって、そういう群れが生まれたかというと、よみがえりの主イエスが一人一人訪ねていったからです。ペトロを訪ね、そして他の弟子たちを訪ね、500人に同時に現れたって書いてありますけれども、いろんな弟子たちを訪ね、そしてよみがえりのイエス様が、私はここにいる、生きている、あなた方もこの私と一緒に生きるんだって招いてくださったから、弟子たちは教会の群れへと招かれたんです。その意味ではサウロも一緒なんです。サウロがどうして信仰に入ったのか、私はよみがえったイエス様に出会わされた、いやおうなくそれで、イエス様のことを伝えざるを得なくなったんだ、私はそのことを一生懸命やってきたと聞かされたときに、ペトロたち人たちは本当にそうだってサウロの言葉を理解したわけです。そしてサウロは人たちと自由に行き来をし、教会のメンバーとなってどんなふうになっていったか、ちょうどかつてステファノが担っていたような働きをしたのだと言われています。人たちとコミュニケーションを取りながら、かつてサウロがダマスコで大胆に福音を述べ伝え、イエス様のことを述べ伝えたように、エルサレムでも同じように福音を告げ知らせるんです。特にこれはステファノが心を向けていた、ギリシャ語を話す人たちのもとにもサウロは出かけていって、そして主の御業を語り聞かせ福音を信じるように招いたのだと言われています。29節です。またギリシャ語を話すユダヤ人と語り議論もした。しかしそのことはです、かつてステファノが受けたような反発、あるいはサウロ自身がダマスコで受けたような反発をもう一度サウロが受けることになったんです。ギリシャ語を話すユダヤ人と語り議論もしたが、彼らはサウロを殺そうと狙っていたって言うんです。 ダマスコでもサウロは命を狙われていたんだ。27節から29節の23節から25節のところに語られていました。サウロが命を狙われていて、町の門が見張られていたので、ダマスコのキリスト者たちは城壁伝いに夜の間にサウロを釣り下ろして、サウロをダマスコから脱出させたんだと言われていましたが、同じようなことがエルサレムでも繰り返されるというふうになりました。でそのことに気がついたエルサレム教会の兄弟姉妹たちは、サウロが捕らえられ、そして血が流れる前に早めにエルサレムから別の場所へと逃がすということが起こります。サウロはカイサリアからタルソスへと出発していったのだと言われています。そしてそんなふうな教会の歩みの末にです、今日の箇所は教会が発展していったのだというふうに言われていたわけです。31節もう一回お聞きいたします。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ち、主を恐れ、聖霊の慰めを受け、基礎が固まって発展し、信者の数が増えていった。教会が平和のうちに歩んだと言われています。ある人たちはこれはサウロがエルサレムを去ったおかげで平和になったのだと、そんな説明をする人もいるんですけど、果たしてそうだろうかと思います。ここ注意して聞かなきゃいけないと思うんですけれども、31節のところにはエルサレムの教会が平和になったって書いてあるんじゃないんです。教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地方で平和を保ったって言われています。エルサレム教会の中で衝突が回避されたという一つのことだけ言ってるんではなくて、これは当時の全教会と言っていいんだと思います。まだサウロが世界伝道をする前のことですから、教会というのはヨーロッパには広まっていないわけです。ですからユダヤ、ガリラやサマリアというのは、この時代の教会全体の広がりを表していますが、そのすべての教会が神様との平和のもとを歩み、主を恐れ、聖霊に慰められ、勇気づけられて歩んでいたんです。サウロがエルサレムの外に去って摩擦が遠のいたので平和になったというのではありません。むしろサウロのように復活の主との出会いを感謝と喜びを持って大胆に語るキリスト者の働きによって、エルサレムの教会は慰められ、力づけられ、勇気を与えられて歩むようになったんです。そしてそういう歩みがどこの土地でも起こっていったんです。教会というのはいつも主イエス・キリストという方を土台として、その福音の上に建てられていきます。イエス様がこの私たちのために十字架にかかって、私たちが神様をしばしば忘れて、神様をないがしろにしてしまう罪を清算してくださっている、あなたはその十字架を見上げてもう一回神様のものとして歩み出していい、あなたの信仰の歩み、信仰生活というのは本当に弱い脆いものかもしれないけど、しかしあなたは十字架の土台の上に建てられているのだから、それを見上げてもう一度そこから歩んでいいのだ。私たちは繰り返し繰り返し教会の礼拝の中でそう聞かされてきているはずなんです。そしてこの私はもう一回あの十字架によって罪を許され、新しい命を生きていいのだというふうに清められたものとして生きてみよう、そう思って私たちはそれぞれに生活をしていきます。まさにイエス様の福音から力を与えられ歩んでいくんです。サウロは命が粗末に扱われないようにエルサレムの兄弟姉妹に守られ保護されて、生まれ故郷のタルソスへと逃れました。で再びサウロが伝道の最前線に呼び出されて、そして使徒パウロとなって世界旅行を始めるのはこの時から14年ほど後のことになります。でその間サウロは何をやっていたのか、ガラテヤ書にちょっと説明がありますけれども、生まれ地方に近いキリキア地方で福音を伝え、伝道者として歩んでいく訓練の時を過ごしていました。キリキアというのはユダヤ人があんまり住んでない地方なので、全くイエス様のことを知らない、神様のことを知らない人たちにどうやったらイエス様のことを伝えたらいいのだろうかと思いながらサウロは過ごしていたわけですが、そうやって 実は後に世界旅行をして伝道して回る伝道者サウロがパウロが生まれてくることになります。私たちはそれぞれにイエス様の土台の上に生きるものとされていて、そして礼拝のたんびにもう一回ここからイエス様のものとして生きていいのだ、そういうふうに知らされて歩んでいます。そして私たちはここから歩んでいく生活の中で家族であったり友人であったり近しい人たちにイエス様のことを告げ知らせる、そういう役割と務めを与えられて実は生かされています。私たちは自分が本当に近しい人たちと交わるときに、この人がイエス様の十字架に支えられ復活に支えられてきたらどんなにいいだろうと思いながら、イエス様のことを伝えたいと思うんですけど、なかなかうまく伝えることができず、教会へ導くこともままならずに残念な思いをしているということがあるかもしれません。それはちょっと見るとイエス様のことを伝えたいと思いながらうまくいってないことのように思うかもしれませんが、しかし実はそういう中でも神様の教会は着実に成長してるんです。私たちが愛する人たちや近しい人たちにイエス様のことを伝えられないとしても、たとえうまく伝えられないとしても、それで教会の土台が損なわれることはありません。私たちが今ここで支えられて生きているイエス様の十字架とよみがえりの出来事は、私たちがうまく伝えることができなくても、あるいは私たちが自分自身の信仰が揺らいだり弱ったりするときにも、だからといって十字架がなかったことになるわけじゃないんです。私たちはもう一回ここに帰ってくることができますし、そして他の人たちが帰ってくることができる、そういう場というのもイエス様によってすでに、与えられています。そしてそういう中でです、私たちが本当にこのイエス様によって、新しい命に生かされている、そういう救われた生活に生かされていることを知って、自分なりに精一杯生きてみようってしているならば、それは目の前の結果によらず教会が成長しているという姿だろうと思うんです。サウロが世界伝道を始めるのは14年先ですけれども、しかしもうすでにその取り組みがここで始まっている。私たちが今日それぞれの生活の中でイエス様によって支えられていることを感謝して生きていく、どうやってそれを表そうかって思いながら生きている、この生活こそがまさに時を得れば本当に大きな結果につながっていく、その方がなんです。私たちはそういう始まりのところを今生かされていますし、もしかしたらそのようにして家族を教会に導くことができて感謝だという方もいらっしゃるかもしれません。サウロはやがてパウロになり、そして最初はアジア州に伝道した後、今度はそこから献金を携えてエルサレムに再び戻ってきます。エルサレムからサウロは姿を消したように見えましたけれども、ずっと後になりますけれどもエルサレムに戻ってくる。そしてまたさらにそこから出て行って2度目の伝道旅行ではヨーロッパにも教会を建てて、そこからも献金を携えてきます。でやがてサウロはローマへと行って、使徒言行録の記事はそこで終わっているんですけれども、しかしそこでじゃあ教会の伝道が頓挫したのかと、そんなことはないんです。さらにその先がずっと続いて、福音は世界中に持ち運ばれ、とうとうヨーロッパからアフリカへアメリカへと移って、日本にも福音が述べ伝えられ、私たちがここで礼拝をするようにされています。私たちは今もこの時代にもイエス様の十字架の土台の上に発展し続ける教会の群れとしてここに集められているんです。私たち一人一人の生活が実はその教会が発展をしていく、その、まさに生きている現場となります。私たちは本当に自分が与えられているこの一日一日の生活が神様に喜ばれ、そして本当に生かされていることを感謝しながら過ごしていく時だということを覚えたいと思います。教会はイエス様を主を恐れ、そして聖霊の力に励まされながら成長していったのだとここに語られています。私たちの生活は イエス様がいつも見ていてくださり、またイエス様がいつも励ましてくださって、あなたが本当に命を生きていいのだというふうに呼びかけられている中に置かれていることを覚えたいと思うんです。決して、立派だと自分のこと思えないとしてもです、そんなことはないんです。イエス様が本当に私たちの信仰生活を喜んでご覧になっていて、そしてあなたがここで生きることが教会が発展していくその一つの場面なのだ、そう語ってくださることを覚えたいと思います。私たちもそういうイエス様がいつも共にいてくださる、そしてこの私は何よりもイエス様の十字架によって罪を取りなされ新しい命に生かされている、そのことを覚えて愛する次の人たちへとイエス様の福音を手渡すものとされたいと願うんです。私たちもそんなふうにして神様との平和の中に置かれているものとして歩んでいけるように祈りたいと思います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、サウロが本当に不思議な仕方でよみがえりの主に捕らえられてしまったので、イエス様は復活しておられると呼びかけざるを得なくなり、そして教会の群れに招かれた時に使徒たちもまた自分たちも呼び集められたものであることを思い起こして、サウロを迎え入れ共に復活し今も生き働いておられる主イエスキリストを述べ伝える務めに働いたことを聖書から聞かされています。サウロや使徒たちがそうであっただけでなく、すべての弟子がそのような役割を果たし、そしてまた私たちもそのようにして復活の主を告げ知らされ、それを信じ、私たち自身がそれを信じているものとして生活を通し、言葉を通し、思いを通してそのことを表す器とされていることを感謝いたします。どうかあなたが私たちに命の希望を与え、力を与えて歩ませてくださいますように。私たちはこの地上の生活の中で自分には力がないのだと思い込みながら歩んでいますけれども、私たちが信仰を与えられ生きているそのこと自体が非常な力を持ってこの世界の中に置かれていることを、どうか私たちが深く受け止めることができますように導いてください。そしてあなたが私たちをしもべとして用いながら、なお多くの方々に主がよみがえり、どんな人も招き、そして命に預かって生きるそのような希望があることを伝える道具とされますように。どうぞ私たちの日常の生活、私たちの交わす言葉、私たちの行う一つ一つの手の技をあなたが祝福して持ち運んでくださり、そしてこの世界の中にあなたが一人一人愛しておられるその愛を述べ伝え、また受け渡していくことができますように用いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。